チャレンジドヨガって何？というあなた。聞いたことはあるけど、興味はあるけどと一歩を踏み出せずにいるあなた。そんなあなたにチャレンジドヨガの教室の雰囲気を少しだけお届けします。
では胸の前で手を合わせます。手のひらを合わせて、親指が自分の胸の方に止めます。最後、この肩を耳の近くにぐっと引き寄せまして、腕はだらんとしてて大丈夫です。そして吐く息で落とします。吐く息、口からでもいいです。じゃあ最後、もう一回行きましょう。肩すくませて、ぐーっと持ち上げて、持ち上げて、ちょっと緊張感ね、出てきます。吐いて、リラックス。肩すくませて一回はーって落とすようにね、これも普段の生活でもね全然使えると思うのでやってみてください。ゆっくりですね、吸ってくださいね。吸い切れたら手をチェンジして、今度は吐く息は右で吐きます。はい、さあ猫背になってる人、そう吸って、そのまま背筋伸ばして、吐き切れたら両鼻からもう一度吸っていきましょう。それとともに背筋も伸びます。おでこ私の方にくださいね。吐いて、この穏やかな呼吸を取り入れながら体ももう少し大きくね動き入れていきたいと思います。はい、では早速ですが体を動かしていきたいと思います。まずはあのポーズです。猫のポーズに、はい、猫のポーズになっていきます。ではね、四つん這いになっていきます。手のひらがパーとなるようにマットの前方に手をついて、
教室からはインストラクターの優しい声、参加者の皆さんの楽しそうな声も聞こえてきましたね。それではここからはチャレンジドヨガのプロジェクトを牽引してきた一般社団法人チャレンジドヨガの代表理事である高平千世さん、そして理事の白谷直人さんのお二人にそれぞれお話を伺います。高平さん、白谷さんと続けてお送りいたします。まずはチャレンジドヨガ代表理事の高平千世さんからお話を伺っていきます。高平さん、よろしくお願いします。3年前の2016年11月に声の広場でチャレンジドヨガを一度紹介していますが、チャレンジドヨガって初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思いますので、自己紹介を含めチャレンジドヨガプロジェクトのご紹介をお願いします。
高平千世です。チャレンジドヨガは視覚障害の方のヨガクラスですので、全盲の方、ロービジョンの方、見えにくいなと思っている方のヨガクラスです。で、2013年に埼玉の所沢クラスを始めたのがきっかけですね。
2013年にプロジェクトが開始し、今年で6年目を迎えられましたが、6年間の活動で変わったことや高平さん自身が感じていることを教えていただけますか？
そうですね、やっぱりまず参加者さんが本当に奥深いヨガなんですけどね、それについて知りたいと、例えばサピエ図書をどんな本あるのって聞いてくださったりとか、ヨガ本来の効果とかもっと知りたいっていうのはすごく変化はあったと思いますよね。それから参加者さん同士がこう仲良くなって情報交換をして、初めは同好援護っていうことを知らないでチャレンジドヨガに来てた方、いつも例えば旦那様とか家族の方を聞いてたんですけど、その方が体調が悪くなるとヨガに来れなかった、で隣の方がちゃんと同好援護をきちっと使った方がいいよっていうのを話をして、それからもう毎月欠かさず来るようになったとか、この情報交換の場だったりとかっていうのはすごく変わってきたなと思いますし、国立障害者リハビリテーションセンターの例えば自立訓練、これもチャレンジヨガで出会ってその後に訓練を受けようって思って歩行訓練とか受ける方もいたりとか、すごく変わってきたところかなと思います。
ありがとうございます。情報交換の場というか、なんか一つのコミュニティが出来上がってるような感じですね。
それからのサポーターさん、私たち のチャレンジヨガとしてもすごく変わってきて、視覚障害ということを全く知らなかったサポーターさんたちが最初いるわけですよね。同好援護についてすごい知りたいということで、こう研修会に受けて、今年は5名の方も同好援護従事者になったんです、チャレンジヨガから。
すごいですね。
まあ、そういうこう変化はもうお互いにあるかなっていうふうに思いますね。
2016年に声の広場で紹介した時には5クラスだったんですけれども、クラスがだいぶ増えてるっていうお話を伺っているんですが、そこら辺もお話しいただけますか？
そうなんです。現在17箇所、
17箇所
になっていますね。でもこれは本当にこの場所でやりたいんですって私たちが宣言したりとか営業したことはないんですけども、自然の流れで皆さんのおかげで、このやっぱり近くて地域でヨガをしたい、定期的に体を動かすことがいいっていうふうに思ってくださったからなんだと思いますけどね。
ユジュっていう言葉でしたっけ、ヨガで。
そうです。お、嬉しいです。ユジュっていうのが語源で、やっぱりつながるっていう意味からヨガはあるので、どんどんどんどん人と人がつながっていくのかなって、自然の流れかななんて思ってます。
つながるって素敵ですね。ありがとうございます。実際に私も定期クラスにお邪魔させていただきましたが、本当に雰囲気がよくアットホームで、皆さん毎回楽しみに教室に通われているような感じがしました。この雰囲気がいい理由といいますか、チャレンジドヨガの魅力を高平さんから教えていただけますか？
チャレンジドヨガの魅力って本当にこれはもう参加者さんから言われる言葉でしか私たちはもうないんですけども、アットホームな雰囲気っていうのは本当にサポーターさん、助けてくださってるたくさんのヨガインストラクターさんだったり、ばあとは全く視覚障害に初めて携わった方もいらっしゃいますし、同行援護の方や作業療法士、まあ、本当にいろんな方がいらっしゃいますが、そのサポートさんのおかげかなっていうふうに思いますよね。魅力っていうとですね、参加者さんから言われたことがあったのが、いろいろなところでこうヨガをしたいって言ってきた時に、まあ、断られたりとか言われてきたことがあるんだけれども、チャレンジドヨガってなんか全てができるということを前提にスタートしてるしやってるよねっていうことを言われた時にはとても嬉しかったですし、それが魅力といえば魅力かなって思います。
続いてチャレンジドヨガ理事の白谷直人さんからお話を伺っていきます。白谷さん、よろしくお願いします。白谷さんは東京の江戸川クラスを担当されていますが、自己紹介を含め白谷さんがチャレンジドヨガプロジェクトに関わったきっかけを教えてください。
自分は6年前に全盲となった中途の視覚障害者です。復職のために訓練で国立障害者リハビリテーションセンターに入所して半年間訓練を受けました。その時の IT の講師が今のチャレンジドヨガの代表を務める高平でした。国リハを卒業してから復職し、江戸川区視覚障害者福祉協会に入会して、そこで何かイベントをしようということになって、最初に思いついたのが高平がしているヨガでした。ヨガは年齢や性別、そして場所にとらわれることなく誰もが取り組めることだと思ったので、一度やってみようと思い企画をしました。その時に初めて所沢のクラスに行ってヨガを体験したのですが、こう体が気持ちよかったり、こう精神的にというか心に余裕ができるような感じがして、ああだからみんなヨガをするんだっていうふうに本当に感じたので、ぜひこれをそのまま江戸川区で始めてみたいと思ったのがきっかけでした。
私も所沢クラスだったり江戸川クラスの方に参加させていただいて、正直柔軟性自体に自信がなくてついていけるかどうか不安だったんですが、無理はしなくていいよというインストラクターの方の一言で安心してヨガを楽しむことができました。私のように不安を抱えながらクラスに参加される方もいるかと思いますが、工夫していることや大切にされていることがありましたら教えてください。
ヨガはよく体が柔らかくないとできないとか、また見えないから先生のポーズを見ることができなくてできないんではないかとよく聞かれるのですが、そんなことはなく、自分の体に合わせてポーズをとっていく、また無理をせず自分のその日の状態にも合わせて行っていく、そして通常ですとインストラクター一人に対して生徒さんがたくさんいてヨガをするみたいなイメージを持ってられると思いますが、数名に一人ぐらいのサポートインストラクターさんがいるので、しっかりとポーズを教えてもらえますし、また言葉の方も丁寧に 例えば手のひらを上に向ける、下に向けるなどということで指示もしっかりしてくれます。ヨガも視覚障害者だからという特別なポーズではなく、全世界共通のヨガポーズになっています。クラスを運営していく上で安全に対してとても気を配っています。ヨガだから怪我をしないかなとか思われるかもしれませんが、無理をすることによって骨折をすることもあったりします。ですので、ポーズをしている最中なんかにもインストラクターさんたちは気を使って見てくれています。また声をかけるときにも突然触られると驚いたりするので、まずは〇〇さん肩に触れますね、〇〇さん腰を押しますねなどと声かけをしてから動作に入る、そういうことも大事にしています。
高平さん、白谷さんのお話を聞いて自分も参加してみたいなと思った方もいらっしゃるかと思いますが、参加する方法を教えてください。
参加方法ですが、複数の方法があります。メール、フェイスブック、ツイッター、代表へのお電話、そこから連絡をいただき、2、3日以内に折り返しの連絡をさせていただきますので、それから参加申し込みとなります。また、一度ご参加いただいた方には、近くのクラスの開催情報をメールで配信させていただいております。参加の費用ですが、お一人1回1000円となります。ガイドさんや同伴者さんと一緒の方はお二人で1500円となります。そして一番気になるところ、会場までどうやって行けばいいのというところですが、最寄りの駅まで送迎をさせていただいております。最寄りの駅まで待ち合わせ時間に来ていただければ会場までご案内させていただきます。参加する時の服装ですが、動きやすい服装、そして汗拭きタオルと水分補給のための水をご用意ください。
最後に高平さん、白谷さんから声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをいただきました。どうぞお聞きください。
高平さんから声の広場リスナーにメッセージをお願いします。
はい、高平千世です。ヨガは本当に年齢、性別、障害の種や様々なこと本当に関係なくて、人と比べないし、あと競わない、とても気軽なものだと思うんですよね。しかも体と心が整っていくっていう、まあ、運動スポーツと言えると思いますので、ぜひ一歩踏み出してください。何かあったら問い合わせをいただけたらと思います。よろしくお願いします。
それでは白谷さん、声の広場リスナーにメッセージをお願いします。
楽しく安全にゆっくりとヨガができるように、インストラクターをはじめサポーター全員でお待ちしております。ぜひ一度遊びに来てください。
チャレンジドヨガ代表理事の高平千世さん、理事の白谷直人さんからお話を伺いました。高平さん、白谷さん、ありがとうございました。定期クラスは現在、北海道札幌クラス、宮城県仙台クラス、福島県福島クラス、埼玉県所沢クラス、上尾クラス、東京都立川クラス、足立クラス、文京クラス、江戸川クラス、神奈川県横須賀クラス、川崎定期イベントクラス、静岡県浜松クラス、愛知県名古屋クラス、兵庫県神戸クラス、神戸アイセンター椅子ヨガクラス、四国香川高松クラス、鹿児島県鹿児島クラスと、全国に17クラスあります。もちろんお住まいの都道府県にクラスがなくても参加できます。旅行がてら少し離れた教室に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
チャレンジドヨガに関して詳しくは公式ホームページをご参照ください。ホームページアドレスはすべて小文字で http://challengedyoga CHALLENGED yoga.com/です。また、メールでのお問い合わせは、E メールアドレス、すべて小文字で、チャレンジドヨガ、challenged、yoga@gmail.com。電話でのお問い合わせは、電話番号、080-7999-4567 番、080-7999-4567 番になります。